スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
よくビジネスでは戦略が大事って言うんですけども、辻先生はどんな戦略をしてきましたか？
そうですね、はい、戦略めちゃくちゃ大事です、はい、僕があのチラシ広告を使ってその太陽光発電をね、あの B2C 個人宅向けに販売しようとした時に、あのもう一番参考にした戦略がありますよと。何かっていうとランチェスター戦略ですね。ランチェスター、多分聞いたことある方いっぱいある、あのいらっしゃると思います。で、経営者だったらもう絶対知っておくべきあの戦略でもあるので、もう知らなきゃもう損じゃないです、知らなきゃ罪だというぐらいのもう超有名な戦略がありますよと。で、 HIS の澤田社長だとか、あのソフトバンクの、ね、孫さんとかももう実践してもう分かってて当たり前ですよっていう戦略があるわけですね。で、僕もそのランチェスター戦略っていうのを知って、うわマジかこれだっていうふうに思ってね、やっていったわけですね。で、じゃあランチェスター戦略って一体なんだよというと、まあ、そのランチェスター戦略っていっぱいね、そのあの戦略を解説してる人いっぱいいてるんですね。で、まあ、まあ超簡単にめちゃくちゃ分かりやすく言っちゃうと、あの一番になりましょうっていうのが、まあ分かりやすい戦略なんですよ。で、でもその業界の一番とか難しいので、そのニッチなその小さい市場でもいいから、とにかくナンバーワンになりましょうねと。で、例えば僕だったらその滋賀県のこの彦根市でナンバーワンになるだとか、その湖北の地域でナンバーワンになるぞと。でも滋賀県全域だとか関西地になってくると、はい、僕一人だけでしたからねこれ一人でナンバーワンになるのはもうほぼ不可能やな。でも地元ではもう負けなしやと、圧倒的強者になりたかったので1位になろうというふうに、地元で1位になりたかったんですね。だからその1位になるっていうと、その2位以下と圧倒的な差が開いていくから、そのニッチなちっちゃな市場でも何でもいいから、とにかく1番になれよみたいな、まあ戦略になっていくわけですね。1番になっていく戦略です。はい、で、じゃあその1番にどうやったらなっていくのかっていうと、このランチェスター戦略にはこの8個の戦略っていうのがありますよと。で、1つ目が商品戦略、2つ目が地域戦略、3つ目が客層戦略、4つ目が営業戦略、5つ目が顧客戦略、6つ目が組織戦略、7つ目が財務戦略で、8個目の最後が時間戦略っていうふうに言われているわけですね。で、まあ、僕はあの、まあ、もう中小企業、零細企業の本当にもうたった1人でしたから、最後の1人になってしまったわけですから、まあ、ぶっちゃけ時間戦略だとか財務だとか組織なんていうのはもう全部無視そんならもう正直無視していいと思います。はい、あのもう中小企業だとか零細企業なんて絶対お粗末に決まっていますから、それ無視していいと思うんですね。で、実際にそのランチェスターではその重要度をパーセンテージで表すと、商品戦略が 27% を占めますよと。で、地域、客層、営業、顧客、これ合わせて、この4つ合わせて 53% 占めますよと。で、組織が 13% で、財務と時間を足して 7% ですよというふうに言ってるわけですね。だから、組織、財務、時間というのは足しても 20% しかないので、これ無視していいですよというのが僕の持論です。僕はもう 20% 以下だと思ってるので、もう無視です。はい、で、商品っていうのはものすごい 27% っていうふうに、まあ、その戦略の方はおっしゃってるんですけど、あの 本家の方っていうかね、そのランチェスター戦略をあの教えてくれる人っていうのは言ってるんですけど、もう僕の中でね、商品 27% どころじゃないですよと言いたいわけですよ。もう 40% くらい占めてますよと。もう何の商品を扱うかによってもうほぼ全て決まるみたいな感じなので、もう それで決まりますよっていうのを僕は強く言いたいんですね。で、まあ、商品は仕方がないとして、その地域、客層、営業、顧客、この4つで 53% 決まりますよと。この4つをちゃんとしたら、その1位になれる確率が 50% 上がりますよと。で、商品がね、良かったらさらに 27% になるわけですから、合計、80% ぐらいになるわけですね。まあそうね、この2つで、この2つというかね、このさ、これで 80割決まりますよっていうことを考えたら、まあでも確かになっていう気はしますけどね。で、僕もそこにも特化していきました。はい、この戦略で1位になるためにはどうしたらいいんだと。小さな会社は何かしらでナンバーワンっていうものをその手に入れなきゃいけないわけですねナンバーワンですよって言いたいがために、そのナンバーワンを手に入れるために何をしなきゃいけないのかっていうと、僕はもうその地域だとか客層だとか営業だとか、その顧客っていうのを絞り込みました。もう徹底的に絞って絞って絞り込んでいったんですね。うん、地域もテレアポやってる時は広げていったんですよ。どんどんどんどん広げていって、いっぱいアポ取っていくぞみたいな感じで、その地域層、地域っていうかね、そのお客さんとかそのターゲットをどんどんどん広げていったわけですね。でもう僕はしまいにはその三重県とか福井県とか岐阜県まで行って、テレアポでね、電話でアポかけてやっていましたから、地域をどんどんどんどん広げていったやり方をやっていたんですが、そのランチェスター戦略をしてからは狭めようってなって、もう地域に特化していくぞ、地元に特化しようっていうふうになって、彦根市だとか長浜市だとか前原市だとか、その滋賀県でもその雪が降る地域のところに特化していこうっていうふうになったわけですね。で、客層もそうです。僕の得意な客層って一体誰なんだろうかっていうのをもう知るためにね、自分のお客さん像って、お客さんをもうひっくり返してね、紙にバーって書いていったわけですよ。どんなお客さんが僕のお客さんだったのか、何か共通点はないのかって言って、過去のお客さんを全部書いていったわけですね。うん、で、あとは営業の仕方ですね。僕は昔電話営業のテレアポの即決営業っていうのをやっていたんですけど、もうこれ時代に合っていないなと。即断即決で仮に決まったとしてもすぐにクーリングオフが来るわけですから、こういう営業やめようと。で、即決営業っていうのは基本的には下調べさせないで、他社と比較させない、そして衝動買いさせる、じっくり検討させないっていう、この3つの営業スタイルだったんですけど、そのスタイルやめようって、もうズバッとやめてしまって、これからインターネットが普及するにつれて、そんなね、もう即決してお客さんに比較検討させないようなやり方っていうのはダメだと。これからインターネットが普及する、 iPhone とか iPad とかが普及すると、もう比較検討されるのが当たり前の時代になってくるぞと。じゃあそのためにはどうしたらいいのかっていうのを考えようっていうふうにやっていって、営業スタイルをガラッと変えていったわけですね。うん、で、あとお客さんですね、顧客に対してもどういう、ね、売り方をするのか、どうしていくのかって話になるんですけど、それ全部ほったらかしで、もう僕はほぼほったらかしだったんですけど、そのほったらかしっていうのを全部やめて、そのニュースレターっていうのを配ってね、お客さんをつなぎ止めておこうと、いつでも僕の顔が思い出せれるようにしてもらおうというふうにやっていったわけですね。これが良かったのかなというふうに思います。はい、で、これがさっき言った戦略の部分の大部分になってくるんですけど、今サラサラサラサラって僕言いましたけど、めちゃくちゃかかりました、時間が。どうしていいかが分からなくて、正解が分からなかったわけですから。で、今までやっていたテレアポのやり方っていうのがもう通用しなくなったんで、
教えてくれる人もいなかった
んですか？もちろんいないね、そんないないよ、そんなん誰もいなかったもん。だから本読んで、とにかく知識がなかったので、だって僕の持っている知識だとか経験っていうのはテレアポの即決営業しかなかったわけだから、あとは自分がいざ買いたいと、買い物をするときってどういう行動をするのかっていうのを自分で考えたときに、ね、いざ僕は結構若い頃からその太陽光発電っていう営業を、ね、大学卒業してからやってきたわけですね。コピー機やってから太陽光を営業やってきたわけですけど、いざ30ぐらいになってくると、とうとうお客さんがいつも年上のお客さんばっかりやったのが、だんだんだんだん僕の年代と近づいてきたわけね。で、しまいにはその僕と同年代の方がお客さんになるみたいなのが出てきたりするので、でその時に僕がいざね、何百万もする要は高額な商品を買う時に、そんな営業されて下調べさせずに、比較もさせずにね、今がお買い得ですよって言って即決させて、でじゃあインターネット調べたら、あれって、俺だったら絶対思うなっていうふうに思ったわけね。 で、こんな僕はそんな買い方は絶対しないのに、売るときはそういう売り方をするっていう、このギャップが生じたときに、あ、やめようと。これもう今はいけるかもしれない、要はおじいちゃんおばあちゃんだったらいけるかもしれないけど、こんな売り方やってたら将来がもう見えないからやめようって言ってズバッとやめていったわけね。もう自分の経験談ぐらいしかないわけね。で、教えてくれる人がいないわけだからでしかもそれが正解かどうかもわからないわけね。俺ならそう思うみたいな感じで次進んでいくわけだから、間違ってるかもなーって。でも話を聞いてると、やっぱテレアポで飛び込み営業で売っていますよ、売っている業者さんいっぱいいますよっていう話をちょこちょこ聞くわけね。いやでもみんなそって売ってると、ね、しかも太陽光発電は訪問販売じゃないと売れんぞとか言って言われるわけよその中で訪問販売してるわけやからね。まあもう本当に何にも教えてくれる人いなかったから、僕のその知識を与えてくれる人って一体何かっていうと本しかなかったわけです、はい。でそのダイレクトじゃないランチェスターもある一冊の本でね、小さな会社の儲けのルールっていう青い茅野克実さんが書いている本を見て、うわこれだって言って、で僕に足りなかったのはこれだっていうふうに思ったわけですね。でもう一個ピンクの本があって、あなたの会社が90日で儲かるっていう神田正則さんの本を見て、これだって言ってテレアポじゃなくて即決営業じゃなくて広告でお客さんを集めるんだと、テレアポで売るんじゃなくて、テレアポでアポを取るんじゃなくて広告でお客さんにこの商品興味ありますって言って手を挙げてもらって、うちに来させるんだと、電話営業でうちが僕が行くんじゃなくてお客さんに来てもらおうというふうに思ったわけね。でもその完全に180度違うわけじゃない。でその当時ね、そのダイレクトレスポンサーとかお金なかったから、そのコンサルを雇うとかそんな一切できなかったからね、もう本当もう手探り状態でやっていったわけで、同じ同業 の、 社長さんとかに相談したら絶対失敗するぞっていう言われてたから太陽光は方範じゃないと売れへんぞと、なんで広告なんかでやるんだと、絶対失敗するぞとか言って言われていたわけで、その中でやろうと思っていたわけだからね。で、まあ、太陽光でもちょっとこう下火になってた時期もあったわけ、補助金もなくなってきたし、だから僕は商品が大事ですよっていうふうにも言いたいわけね。例えば今のご時世でテレホンカード売りたいとか、なんだろうな、あと、まあ、ADSL 回線売りたいだとか、ブラウン管テレビ売りたいとか、もうそんなの苦難の道しか、待ってないわけよ。みんな欲しがらない商品ばかりだから、ガラケー売りたいとかね、使えなくなるじゃんみたいな話なのに、ガラケー売りたいとか、もう厳しいと思うわけね。とっても厳しいと思います。だからそういうのを、そういう商品に手を出してはいけませんよと。でそういうオワコンを扱ってはいけませんよと。でノリに乗っている商品だったら多少ね、その売り方がまずくてもやっぱ売れていくわけね、で戦略と戦術って売り方なわけよ。で戦略っていうのは何をどうやって売っていくかみたいな感じなわけ。分かりますか、ちょっと戦術と戦略の違い、
はい。
で戦略これものすごい分かりやすく説明してくれてる方がいてて、戦略っていうのはどの商品をどこのお店に出すのかっていうのが戦略だと。どこの例えば立地条件に出すのか、どんな商品を扱ってどこのお店に出すのかみたいな感じで考えるんだと。で戦術っていうのは例えば呼び込みやと、いらっしゃいませって、今だったら 30% オフですよ、 30% オフって言った方がいいのか、50% オフですよって言った方がいいのか、どちらがいいのかって。でも 50% オフの方がいいに決まってるんじゃない、 30% オフですよって呼び込むよりかは 50% オフですよって呼び込んだ方がいいに決まってるじゃない。じゃあ 50% オフですよって呼び込むのか、2つ買ったら1つ無料ですよっていうのと、どちらの方が呼び込みやすくなるのかとか、そういうことを考えるのが戦術なわけね。武将で言ったらさ、刀のこう振り方みたいな、切り返し型みたいなのを、その個人の力のこの強みっていうのが戦術であって、戦略っていうのは例えば中央からまず A 軍が突破していきますよと、でその後、右側からその B 将軍が突っ込んでいきますよと、でそれで体制が崩れたら C 将軍が突っ込んでいくんですよみたいな、そういうこう流れをこうやるのが戦略であって、戦術っていうのはこう剣のこう切り返しだとか、そういうやり方なんで、呼び込みの声のかけ方が戦術であって、で戦略がどんな商品をどこのお店に出すのかみたいな、もうさびれた商店街のところにポーンって出てもお客さん来ないよねみたいな、だったら あの人がよく通るモール街だとかショッピングエリアの方に出した方がいいのかとか、あの EC サイトの方に出すのかとか、そういうのが戦略になっていくので、その戦略としてどの商品をどこで売るのかっていうのが戦略だから、そういうのを考えなきゃいけないですよ。僕そんな一切考えたことなかった、何にも考えてない。とりあえず電話で、戦術電話でこういうトークを使えばアポが入るみたいなで現場に行ってこういう喋りでこういう営業トークをしたら買ってくれる売れるっていうのを戦術ばっかり極めていこうとしてたわけね。しかもその戦術も訪問販売のやり方だから時代にマッチングしてないわけよ。だからどんだけその戦術を極めたとしても時代がマッチングしてなかったらやっぱあんま意味ないかなと。うん、僕も実際その営業極めたっていう時期があったわけですよ。あったんですけど、これ極めても意味ねえなってだから捨てたのね全部捨てたのよ。だから商品選びっていうのもそうだし、その営業のやり方、そのトークの仕方だとか、こんなヘッドコピーがいいよとか、こんなボディコピーがいいよとか、こんな画像がいいよっていうのはあくまで戦術であって、戦略が間違ったらそのどれだけ戦術が良くてもあんまりよろしくはないですよっていうのが、まあ、あるわけね。だから小さな会社にとってはその商品選びだとかその戦略っていうのがめちゃくちゃ大事ですよと。 でも戦略が良くても戦術が良くなかったらやっぱりあんまりよろしくないわけね。なぜかっていうとライバルがいてるから、ライバルに負けてしまうわけね、うん、だから戦略って結構大事なわけね。で、まあ、戦略がある程度良かったらその戦術がチャチくても結構上まで行くことはありますよ。商品選びが良かったら、うん、あの例えば iPhone がね、あの2010年とか11年とか2012年ぐらいの今から10年ぐらい前だったら iPhone 欲しい欲しい欲しいっていう人がいっぱい出てたと思うわけね。でその時に iPhone を取り扱いができてたら iPhone っつってみんなが来ると思うんだけど、うん、だけど今 iPhone だけ販売していきますって言うと、まあ、それもそれで、まあ、iPhone ちょっと特別かもしれんけど、あの、まあ、難しい部分もあるのかなっていうふうに思います。
レモンドがいい戦略と戦術だったんじゃないですか、最初九州だけで。
あ、まあそうだね、うん、そうそういうのもあると思う。そういうのあるんですよ。だから戦術も大事だけど戦略っていうのはもうすごく大事ですよと、うん、僕はね、あのその戦略のおかげでうまくいったケースが多いかなと思う。もちろんだからといって戦術意味がないというわけじゃないのよ、ね、戦術も戦略も両方大事ですよと。もう戦略が前輪で、戦略が後輪でエンジンかかってこうグーって動かしていく FR の車でいうとね、で戦術がそのハンドルをこう切っていくみたいな感じで、どう喋っていってお客さんにこう、ね、あのこう乗せていこうとどこの道通ってったらお客さんいてるかな、あ来た来た来た乗ってってみたいなで戦略がそのエンジンみたいな感じでグーって前進していく力みたいな感じかなっていうふうに思うわけね。でなんでもっとそれが大事かっていうと、昔はね30年前とかは一つの商品でその20年30年で飯が食っていけるっていうふうに言われていたから戦術に特化していったら良かった部分はあったわけですよ。だけど今は一つの商品が5年とかで廃れてしまうので、そのやっぱ戦略が大事になっていくわけね。もうだってね、もうダメになるじゃないあのヒットした例えばタピオカとか、今からタピオカの専門店作りますって言われてもちょっと大丈夫とか言って思ってしまうわけね。ピークが 2,3 年で終わってしまうっていうのが今の時代ですので、本当に何を扱うのか、今から白いたい焼きを販売したいんですって言っても難しいかなと思うわけね、うん、そういう流行り廃りがある、ね、飲食街だったら特にね、白いたい焼き今から売れるんかって言うと、茶さんどう思いますか。
ダメだと思います。
タピオカどうだと思いますか。
ダメだと思います。
と思うよね、僕もダメだと思う、はい、昔やってたんならいいかもしれないけど、今からタピオカのお店を作って例えば2000万の借金抱えてやりますとか言われたら、多分みんながやめとけって言うと思うのよ。それダメだと思うよと、もう違うのやりなよとかってなると思うので、まあ、そういう戦略がとてもとても大事ですよと。じゃあその戦略って何で見るのかとか、まあ、未来を見るのが一番いいと思うから、その未来って例えば田舎に住んでいたら、まあ、大阪とか名古屋だとかのその地方都市へ行けばね、だいたい2年後の未来が分かるって言われてるわけで、東京に行ったら5年後の未来が分かるっていうわけね。田舎の人間は東京に行ったら5年後の未来が分かるし、その地方都市に住んでいる人っていうのはだいたいその誤差がね2年から3年ぐらいあるわけだから、名古屋とか大阪に住んでいる人は東京に見に行ったらその2年後3年後の その名古屋大阪の姿が見れるわけね。 じゃあ東京の人はどこに行ったら未来が見れるのかっていうと、アメリカに行くわけですよ。5年後10年後の日本の未来が今のアメリカなので、いやそういうふうにその戦略っていうのが結構大事になってきますよと。で、軽視している人っていうのはいたらもう大間違いですよと。お、めちゃくちゃ大事ですよと。その戦略次第で、あのね、会社がもう右行ったり左行ったり上行ったり下行ったりってしますから、もう経営者は絶対知っておくべきです。で、じゃあそのランチェスター戦略、本いっぱいありますよと。で、じゃあ何がおすすめなんですかと、まあ、もちろんその僕があの知った青い本、あのランチェスター、儲けのルールっていうのも大事、いいんですけど、僕の本もね、あの噛み砕いて、け、あの載っています、載せています。僕がどんな戦略でその太陽光発電を販売していこうと決めたのか、どういう戦略でチラシ広告に決めたのかとか、でチラシ広告の戦略のやり方っていうのを書いてます。僕はランチェスター戦略も噛み砕いてこの本の中に、ダイレクトレスポンスの中に入れていますので、で戦略の本って結構難しい難しいのよ、読んでて、あのあーあちゃーって、もうなんかちょっと何言ってるかよく分かんなくなってきたっていう風になってきちゃうから、あのそうじゃなくてね、分かりやすく、あの読みやすくしていますから、まあ、ぜひね戦略っていうのをあの知らなかった方だとか、これから身につけたいなっていう方はぜひね、そのランチェスター戦略から入っていただければなと思います。はい、ランチェスター戦略のダイレクトレスポンスに入っているのは、地域戦略、客層戦略、営業戦略、顧客戦略って、この 52% を占めるこの4つの戦略をバッチリ入れていますからね。で、商品戦略っていうのは、まあ、ご自身で選択していただくっていう部分もありますし、その何がこれから流行っていくのかっていうのを見たかったら、まあね、都会の方へ行っていただければ分かりますよと。戦略っていうのはめちゃくちゃ大事ですし、僕はランチェスター戦略から入っていってうまくいったので、ぜひランチェスター戦略っていうのを勉強してくださいねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。